奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見。
この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りいたします。皆さんいかがお過ごしですか。ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良まほろばソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は13日に本放送、17日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良まほろばソムリエをご紹介します。4月から6月までの担当は奈良まほろばソムリエの会専務理事の哲田則夫さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回は田原元を治めていた平野長安についてご紹介したいと思います。
はい、
平野長安、戦国から安土桃山時代の人ですけれども、ちょうどね、来年の大河ドラマ豊臣兄弟に多分出てくる、そういう重要人物なんですよ。
はい、
で、しかも田原元ふるさとカルタにも出てきまして、
はい
はい、我が殿は七本槍の平野権兵衛、
はい、
我が殿は七本槍の平野権兵衛、
はい、
平野長安は、通称平野権兵衛という、ね、はい、名前で親しまれていまして、はい、その平野権兵衛という名前でカルタに登場します。
はい、
今日はその人物についてちょっとお話をしたいなと思っております。
はい、お願いします。
平野権兵衛は、静ヶ岳七本槍の一人と言われてるんですね。
はい、
で、ちょっとこれ復習しますと、
はい、
静ヶ岳の戦いというのはその前の本能寺の変に関連してるんですよ。はい、本能寺の変が起こって織田信長と、信長の長男の信忠が殺されるんですね。
はい、
そして、その敵を取ったのが豊臣秀吉、
はい、
でそれで、本能寺の変は終わるんですけども、
はい、
今度そうすると信長も長男の信忠も死んじゃったから、
はい、
後継ぎがいなくなるんですよ。
そうですよね。
はい、誰か後継ぎ作らんなんということで会議が開かれるんですね。
はい、
それが清洲会議という有名な会議なんです。でそこでですね、柴田勝家なんかは別の人を推薦したんですけども、
はい、
秀吉は信長の孫、
はい、
信忠の、子供の三法師っていうね、
はい、
まだそんな幼児ですわ、
はいはいはい、
3歳の、
はい、
でその幼児を後継ぎにすると言い出したんですよ。
はいはい、
もう見え見えじゃないですか。それ
そうですよね。
子供やから判断できへん、うんうん、つまり秀吉が後ろで糸を引っ張ろうというね、
はい、
糸が見え見えやから、勝家なんか反対したんですけども、
はいはいはい、
なんか知らんけど通ってしまったんですよ。
ほ
うほうほう、秀吉がね、あの中国を大返しって言って中国地方を攻めてたのに、
はい、
いきなりそこから京都まですぐ戻ってきて、はい、三つ秀を退治したということで、
はい、
やっぱり その辺は秀吉の名声も地位も上がってたんでしょうね。
うん、
で結局あの三法師を、後目につけちゃった、
はい、
でところがそれに対してやっぱり柴田勝家は恨みを持ってるんですよ。
そうですね。
はい、何しやがんねんと、
はい、
お前の勝手にさせるかということで、
はいはい、
戦が起こるんですね。
はい、
その戦が静ヶ岳の戦いって言います。
はい、
でこれでですね、秀吉と勝家の、争いが起こりまして、これ有名なね、
はい、
勝家の奥さんのお市の方、
はい、
信長の妹ですけども、
ね、はい、
お市の方はここでもう死んじゃうんですね。
はい、
でただそのお市の方の娘さん3人は助けてもらうんですね。
はいはい、
それが有名なね、あのお郷とかね、
そうですよね、チャチャとかね、
はい、そうです
よね、
チャチャもそうですね、
はい、
で戦国三姉妹って言われるんで、
はい、
三姉妹は助かるんですけども、結局それで勝家と一は亡くなってしまいます。
はい、
でその時に活躍した7人がいまして、
はい、
その7人のことを静ヶ岳七本槍っていうんですよ。
はい、
平野権兵衛もそうですけども、
はい、
加藤清正とかね、はい、福島正則とか有名でしょ。
はい、
片桐勝信とか、はい、有名な人がいるんですけれども、
はい、
どういうわけか平野権兵衛だけが出世しないんですよね。 6にもらえないですよ、お金もね。
ねえ、一緒にやったのにね。
ちょっと地味な人だったみたいで、かわいそうですけど、ずっとそれで、中津討伐で忘れられてしまうんですけども、
はい、
ただしかし、しぶとく生き残って、
はい、
五千石の領主でしたけども、最後明治維新の頃にはもう1万石に6増やしてもらって、ちゃんと貴族になるんですけれどもね、
はいはい、
ある意味まあ勝ち組なんですけれども、
そうですね、
でもずっと長い間忘れられてたというところがね、
はい、
まあ、この人らしいなと思うんですよ。
はい、
でそれがやっぱり今まで語り継がれて、司馬太郎がね短編小説にしてるんですよ。
はいはいはい、
それほど結構まあユニークな、うんうん、
そんな感じですよね。はいはい、
真田丸の時ね、近藤義政さんがやってましたけども、
はい、
ちょっとなんか足りない感じで、ああいう雰囲気
で、きっとそういう感じだったんですかね。
だったと思いますね。
うんうんうん、はい、いいですよね。なんかこうすごい親しみが、
そうそう、はい、そうです。だからね、豊臣兄弟では奈良にゆかりの人が結構出てきます。
はい、
例えば松永久秀、
はい、
島左近、
はいはい、
で今の、平野権兵衛もそうですし、はい、そういういろんな方が出てくるので、それ誰が出てくるかなと思って、
はい、
奈良にゆかりの人、
はい、
家長以外にも出てくる人がいるんで、
はい、
それをちょっと見つけるのも楽しみじゃないかなと。
そうですよね、はい、すごい楽しみに、はいね、なりました。豊臣兄弟もね、
はいはいはい、ぜひ見てください。
はい、ぜひ見て、
はい、
それもまたね、奈良検定にも出る、来年出る可能性もありますか。
大いにありますよ。過去にもね、秀長の問題とは出てますよ。
そうですか、
はい、
だからやっぱりすごく奈良にね、ゆかりのある方があるんで、うん、ぜひ豊臣兄弟もね、見ていただいてね。
そうですね、
はい、
で僕期待してるのはね、
はい、
秀長といえば、
はい、
城の口持ち。
あ、はい、知ってます、はい、
あれ秀長がね、
はい、
お兄ちゃんをお茶の席に接待するのに作らせたんですよ。
はい、そうなんですか。菊部屋
の初代、
はい、夢、はいはい、
それで出したらすごい秀吉喜んで、
はい、
でウグイス餅って名前をつけるんですけども、
はい、
結局その菊部屋さんっていうのはお城のね、門の横にあったんで、
はいはい、
お城の入り口やから、
はい、
庶民が見ない城の口餅って言い出して、
あ、そう、で今
その名前が残ってるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、すごい有名。
有名でしょ、
はい、
美味しいしね。
美味しいですし、
あとね、赤肌駅、
はいはい、
あれはね、あれもね、秀長が赤肌山にいい土があるんで、
はい、
これを、優秀な陶工にこれで焼き物作らそうと言って、
はい、
常滑というところから、
はい、そうですね、
職人呼んでくるんですよ、
はいはい、
で作らしたのが赤肌焼きなんです。
すごいですね。
すごいですよ。だこの2つね、奈良の土産物として大ブレイクしてほしいなと。
本当ですね、はい、なんかそこにちゃんと注目していただきたいですよ ね、
ね、そうですね、
せっかくね、そういうのがあるのでね、
はい、
はい、ありがとうございました。ここまで奈良を親しむ豆知識、今回は田原元を治めていた平野長安についてご紹介しました。奈良検定2級合格ワンポイント。続いて奈良検定2級合格ワンポイントです。このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りします。こちらのコーナーも手塚さん、よろしくお願いします。
はい、今回もね、過去の奈良検定2級の問題からいくつか出題します。
はい、
今日はですね、第2回の奈良検定の2級から、
はい、
そんなに難しくないと思うんですけれども、手塚さんどこまで答えられるか試してみたいですね。
はい、
はい、まず1問目、
はい、
紅葉の見事な社寺は多いが、中でも錦の里の意味を持つのはどこか。
はい、
あ、省略寺、い、炎上寺、う、物流寺。いかがでしょうか。
いや、もう一の省略寺しか知らないんですけど。
すごい正解です、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。やったー。
これ本当にここね、はい、もみが綺麗なんですね。
すごい綺麗です、ね、はい、
ちょうど奈良市と天理市の境目ぐらいにあるんですけども、
はいはい、
錦の里の名前を持ってまして、でここは、もみじ以外にね、清酒の発祥地として有名なんです。
は
い、ドブロクという濁りだけじゃなくて、清酒を近代的な醸造法で作ったのが初めてこの省略寺だったと。
そうなんです
ね。いうことなんですね、
は
い、元は興福寺の塔頭だったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、だから作って興福寺を治めてたみたいですね。
はいはい、
はい、いや立派です、正解でした。
やってた、はい、
じゃあ第2問いきます、
はい、
奈良市この瀬町で母子が出土して墓が確認されたのは誰か。
はい、
あ、王の安丸、 い、日枝のあれ、う、大友のやかもち。
全然わかんない。どれもしかも聞いたことあるし、い、日枝のあれ、
残念。
あ、
惜しいな。まあ、日枝のあれに関係あるんですけども、
はい、
あの王の安丸です。
あ、ちょっと迷ったんですよね。
あ、そうですか。王の安丸さんはね、宝物町の王神社とも関係のある方ですけどね。
はい、
そうですね。
はい、
古墳なんかは誰がどこに葬られたかよくわからないんですよ、
はいはい、
ところが仮葬にするとね、墓誌って言って、これは誰々のお骨ですって書いてあるのが出てくるんで、
はい、
それで誰のお骨か分かるわけですね、
はいはいはい、
それがこれ、
は
い、大野安丸という名前が出てきたんで、
うん、
これはもう間違いないということで、そのように今なってまして、国宝になったのかな、なるかならないかですね。
そうなんですね。はい、
はい、まあ、この清張というのは柳生の方のね、ちょっと、山の方ですね、
はいはい、
話です。
はい
はい、そしたら次これいきましょうか、
はい、
歴史の問題ですね、
はい、
平城上皇が長祖で2回こうちょ天皇が、1回辞めてまた元へ戻る、
はい、
長祖を図り都を平城京に戻そうとした企てが失敗した事件を何というか、
はい、
あ、天慶の乱、い、クスコの変、う、上和の変。いかがでしょうか。
全然わからない。
ちょっと難しいわ
けですけど、ね、ちょっと難しいですよね、うん、へえ。
でも実は高校の歴史では習うんですけどね。
あ、そうですか。もう、う、
上和の辺、
はい、
残念、いいのクスコの辺です。
あ、そうなんですね。
まあ、クスコというのはね、まあ、あの平城上皇の、まあ、愛人なんですけれども、
あ、クスコがですか。
はい、あのね、今はねクスコの辺とあんま言わんと平城上皇の辺って言うたりするらしいですわ。
あ、
やっぱクーデター起こしたのは平城上皇ですからね。
あ、
クスコも関係してますけども、
はい、
でも首謀者はやっぱり平城上皇やから、今はそれを重んじて平城上皇の辺っていう教科書が多いようですね。
はい、わかりました。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。次回の番組は6月10日火曜日と14日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。